なたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。あなたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。こんにちは、ウーマンクロスロードのアンジーこと川崎愛美です。この番組は素敵なゲストをお招きし、お仕事のお話、そして皆さんの人生における分かれ道をインタビューしていきます。本日のゲストはペットと飼い主の心理アドバイザー、竹札彩香さんです。ペットと飼い主の心理アドバイザーというお仕事、ペットを、飼っていらっしゃる方は多いかと思いますが、普段の生活の中ではあまり馴染みがないお仕事かなと思います。お仕事の内容やお仕事の思いなどじっくりと伺っていきたいと思います。では彩香さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。お忙しい中。
いえ、こちらこそ。
彩香さん、簡単に自己紹介をお願いできますか？
はい、ありがとうございます。ペットと飼い主の心をつないで、お互いの学び合う関係をサポートする一般社団法人ハートリンクアカデミーに所属しています。認定インストラクターで認定プラクティショナーの掛札彩香と言います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ペットっていうと、なんかすぐにワンちゃんと猫ちゃんって思い浮かべるんですけど、そのペットの範疇ってどれぐらいのものがあるんですか？
気持ちを交わし合っている動物であれば、うん、犬猫に限らず鳥とかウサギとか魚とか
魚とか
幅広くいけますね。あ、この前ミニブタちゃんセッションしました。すごい可愛かったです。
それは実際に会って会わなくてもできるんですか？
あ、今オンラインでできるので、お写真だけいただいて。
その心理、気持ちを交わすっていうのは、飼い主さんがペットに対して思っている思い、ペットが飼い主さんに対して持っている思いをこうつなげるっていう感じなんですか？
そうですね。どちらもやっぱり人間の方は言葉があるので、うん、こんな風に思っているとか、きっとこう思っているんだろうなとか、このペットを見た時にこの子はきっとこう言ってるんだろうなとかっていうのは分かりやすいですけど、ペット側からの気持ちってなかなか聞けないじゃないですか。
確かに。
ペットがどう思っているとか。
なんかすっごい怒ってるだろうなこの顔っていう時はあったりします。不満そうだったり、なんかすごいいたずらした後怒られてしょんぼりしてる、まあ、表情で撮る感じですかね。
そうですね。で、うん、例えばその表情から受け取った時に、その表情になったその元にある気持ち、なんか例えばその飼い主さんに対しても不満があるんだなのか、うん、あ、自分の気持ちが伝わんなくて寂しいっていう思いの表情なのかとかっていう、その実際に出ている行動に対して、その奥側にある気持ちは何だろうっていうところを、私は聞くことができるので、それを飼い主さんにこういう思いでいるらしいですよっていうのをお伝えすることができますね。
なるほど。言語化するっていうふうに捉えていいですか？
そうですね。
どんな方がお客様でいらっしゃるんですか？
そうですね。なんかやっぱり、困りごとがある方がまず一番の入り口としては多いかなと思うんですけど、なんかいつもこう吠えて困るんですとか、なんか自分が例えば、手を出した時につい噛まれちゃうんです、でなんでこの子噛んでくるのかなとか、どうしたらやめてくれるのかなとか、なんかそういう困りごとがあった時にどうしてなのか教えてほしいみたいな気持ちってやっぱり持ってる方多くて、
でそういう方が可愛がってるつもりなのに、うん、向こうが攻撃的だったりすると受けそう思ったりしますよね。
そうですね、うん、あとはなんかすごくこっちが愛情を持って接しているのになかなかうちに慣れてくれない、なんか例えば、うちにやってきたばかりの、まあ、例えばその私が今思い浮かべたのその保護してきた子なんだけれども、きっとなんか前に辛い思いをしてきたからなかなか心を開いてくれないんだっていうふうに思っていらっしゃったりとか、
うんうんうんうん、でそれをセッションすると実は違ったりするわけですか？
そうですね、なんていうのかな、まあ、もちろん実は違うっていうこともあるんだけれども、うん、飼い主さんの方の気持ちがなんか何でしょうね、こうであらなければならないみたいな気持ちと、その動物の心の状態が違ってたりとかして、 あ、じゃあ、その飼い主さんはなんでこうじゃないといけないっていうふうに信じ込んでるんだろうとかっていうところを、心理カウンセリング的に、紐解いていったりとかもします。
なるほど、人間の方の心理って
そう
こ
で
とです す
ね。
か。
そうですね。
深い
そ
な。
う。
どうしてこの、お仕事が生まれたんでしょうね。やっぱりそういうことで悩む方が多いからっていうことなんでしょう。
そうですね。私が所属しているハートリンクアカデミーの、創始者って宮坂慶子っていうんですけれども、その宮坂自身がもともとアニマルコミュニケーターさんとして、ペットの気持ちを聞く、で、それを、飼い主さんにお伝えするっていうことをやってたんですけれども、やっぱりその時もそのお困りごとがあって、どうしたらこの子は、私のことを噛まなくなりますかとか言っていうのを、どうして噛むんですかっていうことを、セッションで聞いて、こういうことらしいですよっていうのを聞いて、飼い主さんとしては、ああ、そうだったんだって分かったところで、そのお困りごとがなかなか解決していかないっていうことがあったんですね。それはなんでこれは、いつまでもこの、問題が解決していかないんだろうだったりとか、もっと仲良くなっていけるはずなのに、どうしても、いつまでも、なんでしょうね、いい方向に向かっていかないんだよっていうのを見たときに、あ、飼い主側の心の状態っていうのが変わらなければ、今の見えている現実っていうのは変わらないんだっていうことに気づいたそうなんです。で、そうすると、これ宮坂が、なんでしょうね、もちろんクライアントさんに対してもそれはあったんですけれども、宮坂自身が自分の体験として、その気持ちが聞けるのに、なんでうちのことの関係が良くなっていかないんだろうっていうところをすごく悩んだそうなんですね。で、その時に、あ、結局自分の気持ち、自分の心の在り方っていうのが整っていかないと、ここの関係、動物と、飼い主の関係っていうのも変わっていかないんだ。っていうことは、気持ちを聞くだけでは絶対足りないんだっていうところに行き着いて、で、それで動物心理と飼い主心理っていう両方に目を向けたサービスっていうのを世の中にここで出していかなければっていうふうになったのが2015年だそうですね。
そ
はい。
こで、彩香さんも学ぼうとされたわけですか？
そうですね。たまたま私はその、これからこのサービスを宮坂が始めていきますっていう、ブログで書いているところは、私がそのブログを、宮坂のブログを発見して、あ、よくわからないけど、その時私にとってすごく興味のあった、自分のうちの愛犬の気持ちを知るっていうことと、自分自身のことを見ていくっていうことが何かしらよくわからないけれども、なんか面白そうなことがここではできるんだなって思って、それで2016年からちょうどそこでスクールを開催するっていうのを目にしたので、じゃあそこ行きますっていうふうになって、一緒に。
でも、そのペットの気持ちが分かるとか、まあ、心理、飼い主の心理は心理学私もやってたので、なんとなく分かるんですけど、ペットの気持ちが分かる、すごい特殊な能力かなと思うんですけど、それはその訓練で身につけられるものなんですか、それとも彩香さんももともとそういう力がおありだったんですか？
私これすごくよく言われるんですけど、実は私もともとものすごくアンチスピだったんですよ。なので、ペットの気持ちがもともと聞けたんですとか言って言う人とかを聞くと、うっそーとか思ってたタイプなんですね。私はもう完全に後天的に意識的にその学んで身につけてきたものなんですけれども、でも実際のところっていうのは誰でも感情が分かる人間であれば誰でもできることなんですね。はい、ただそのやり方をみんな分からなかったりとか忘れてしまっているだけだったりとかするので、だから赤ちゃんとかであったりすると実はそのエネルギーを読むとかっていうことができてたりとかするんですね。
じゃあ、もともと持っている資質の一つであるんだけど、それがだんだん消えていくような感じのイメージですか？
そうですね。人間はやっぱり今日最初にも言ったんですけども、言葉を使うことができるので、その言葉に頼らない気持ちの交換だったりとか、エネルギーのやり取りっていうのをあまり必要としないので、その感覚を忘れてしまったっていうふうに私たちは認識して、 それを取り戻す、トレーニングっていうのをつな、あの、つ、続けてきました。
なるほど
はい。
ね。ああ、そうか。いや、うちも結構な動物っていうか、まあ、犬はずっと飼ってきたりとか、あとメダカがいたり、メダカを飼ってるんです。で、飼ってるってことは、そのペットの範疇に入るってことなんですか？
そうですね。私実はメダカとはやったことがないんですけど、宮坂がメダカとセッションをしたことがあるらしく その飼い主さんが、その100匹ぐらいいる水槽の中の、この100匹の中の、このなんとかちゃんっていう、この子の気持ちを知りたいのっていうぐらい、その飼い主さんが、個体としてこの子っていうのを認識して、気持ちを交わし合っているっていうことであればできるそうなんです
な
ね。
るほど。
ただ宮坂の方はこの100匹の中のこの子ってすごい動いてる子を認識するのが難しいので、いや、この動いてる状態では私できないので、この子を写真撮ってくださいって言って、
あり？
で、その写真を撮ってもらった子を、何でしょう、スマホ、その当時スマホだとちょっとわかんないですけど、その写真を見ながら、その子と意識を合わせてセッションをするっていうことをやったらしいんです。
すごい福岡メダカ。あ、そうですか。
合体として思っていると、なんでしょうね、実際に心を交わし合えているかどうかっていうところがちょっと微妙にはなってくるんですけれども。
なるほどね。そうか、でもその方もすごいですね。100匹ぐらいいる中での1匹の子に
ね、
対する認識があるっていうのは面白いです
ちょっと100匹っていうのは話持ってたらごめんなさい。ちょっ
ね。
と
でも多いってこ
ま
と
た
です
ぎきなので。
ね。面白い。なんか、そう、うち、ちょっとした庭があって、そこになんかイモリみたいなのか、なんとかヘビみたいなのが結構いたりして、私は一方的に可愛がって、声をかけてたりするんですけど、それはペットではないってことですよね。
そうですね。実際にその子の暮らしに、飼い主として責任を持てる、まあ責任を持てるっていう言い方もどうかわかんないですけど、例えば極端な話、実際にその子の、なんていうんですかね、なんか生き死にに関わるようなことを伝えられてきたときに、そこに関わってあげられるかどうかっていうところがポイントになると思うんです。
なるほど。
はいはい。
飼ってるってことはそういうことなんですね。飼うっていうことの定義がまずあるわけですね、そこ
そう
に。
ですね。だから外猫ちゃんだけれども、うちの子ではないみたいな子だったりとかすると、物理的には気持ちを聞くことは可能なんですけれども、倫理的に私たちは何かを伝えてきたときに、とても大切なことを、その動物たちが、その飼い主さんというか、人間の方に伝えてきたときに、それを本当にこの子にやってあげられるだけの気持ちが、あなたとの、この関係に、あなたとその動物の間にあるかどうかっていうところがすごく大事になってくるので、なんかうちによくやってくる外猫ちゃんなんだけど、この子お家に入りたいかねとかっていうのを聞きたい方って時々いらっしゃるんですけ
あ、わ
ど、
かります。
すごく気持ちはわかるんですけれども、でもその場合はお断りすることになってしまうんですね。はい。
あとなんかこう、飼い主っていうか人間だからなのかわからないですけど、こう、都合よく解釈しようとするじゃないですか、どうしても。
ありますね。
なんか、この子はうちにきっと来たいんだろうとか、
あります
あり
ね。
ますよね。なんか、そこを、もし真実がそうじゃないことを知ってショックを受ける方とかいらっしゃいますか？
いや、実際にはそういう話をする、なんでしょうね、セッションはしないので、
あ、そっか
そ
そっ
ん
か、
な
そうです
話に
ね。
はならないですけれども、でも、どうしてもそのショックを受けるっていうことがあるんだとすれば、何でしょうね、そのセッションという形ではないとは思うんですけれども、じゃあどうしてそこまで助けてあげなければいけないっていうふうに感じてしまうんだろうと。だったりとか、今この子はどういうふうにあなたにとっては見えているんですかっていうところをちょっと多分聞いてみると思いますね。
ああ、そうか、そうか。なるほどね。そう。都合よく解釈しようともしたいし、するし、あとなんか、こう、自分が、その、目の前にいる子を見捨てない ハートウォーミングな人でありたいっていう気持ちも働いたりするじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
そういうのって作用しますよね、やっぱり。
しますね。そのハートウォーミングじゃない自分を見てしまったときにどう感じるのかっていうところが多分恐れとしてあるから、そうではない自分っていうのをすごく証明したいと思って、まあ、ちょっと今、一方的に決めつけた言い方をしてるんですけれども、仮になので。なので、その自分の中の恐れみたいなものがあったりとかして、自分にとって都合のいい現実を世の中を作っているっていう状況にな、なってたりするんですね。でも実際その動物がその人間と暮らすことを本当に望んでるかどうかって、その子に聞かないとわからないじゃないですか。
そうですね、確かに。
野生で生きていくんだって思って、この世に生まれてきている子供たちに、子供、動物たちにとってみれば、いや、人間界と一緒に暮らした方があったかいお家があってご飯ももらえて幸せだよっていうのって、いや、はた迷惑な話なんですよね。
なるほどね。
でもやっぱり、そこをなんか、いや、野生で生きてる子は、子はみんなかわいそうなんだっていう視点で見てる人からとってみれば信じられない話かもしれないですよね。
でもそれはそのお家でペットとして飼っている飼い主さんにも同じことは起きえますよね。
起きますね。なんか例えばすごくちっちゃいからとか、病気がちだからとかで、すごく私が手をかけてあげなければ、この子は、守ってあげなければみたいな気持ちになりがちな飼い主さんっていうのはやっぱり一定数いらして。で、そうすると、でもやっぱりペットの方も、なんでしょうね、依存的なエネルギーにどうしてもなってしまうので、飼い主さんに守ってもらうだったりとか、もう自分の気持ちを出せないとかっていうこの場合もあるし、逆に、そんな生き方自分はしたくないんだっていう、結構力強く、すごく守ってあげたいと思ってるのに、やめろよってすごく噛むような子がいたりとか、いろんな出方はあるんですけれど。
なるほどね。それが、さっきおっしゃった、噛んだり、吠えたりみたいなところに出たりするわけですか。
そうですね。いろんな出方の一種ですけれどもね、その自己主張の仕方の一種だったりとか、まあ、わざわざ自己主張をしようと思ってそうしているわけではなくても、なんか、そのエネルギーの、なんでしょうね、その飼い主さんとの、なんでしょう、関係性の中でたまたまそういう行動に、つながっていくみたいな感じなんですけれども、
でも、愛花さん、宮坂慶子さんのブログをずっと探してたんですか？そういう方のブログを。それともたまたま目にして。
たまたまですね。
何がピンときたんですか？何か
ええー。
悩んでらしたとか、愛花さんが。
そうですね。私、一番最初見つけたのは他の方のブログだったんですね。で、他の方が、カウンセラーさんなんですけれども、カウンセラーさんが、自分の亡くなった、ペットの気持ちを、宮坂の方に、聞いてもらったっていうブログを最初見かけて、で、ああ、こういうことができる人がいるんだって思ってる時点で、アンジスピではなかったとは今なら思うんですけれども、
抜けたみたいな
思うんですけれども、まあ、それで、宮坂のブログを見て、で、なんかそこに、ペット心理と飼い主心理がすごく大事なんだっていうことが書いてあって、でもなんかその最初、まだ宮坂も始めたばかりだったので、具体的にどういうことを言ってるのかっていうのが私もさっぱりわからず。でもなんか私にとってその時すごく悩んでいたのが、自分自身のネガティブな感情に振り回されるっていうことにすごく辛かったんですね。なんか人を嫌いだって思うだとか、なんかあの人より私の方がすごいのにだったりとか、羨む気持ちだったりとか、ちょっと言ってる今すごく恥ずかしいんですけど。
誰でもありますよね。
ありますよね。なんかそういう気持ちに振り回されて、比較的そこまで私自分はいい人間だっていうふうに、穏やかで、あまりなんかネガティブな感情に振り回されないタイプだって信じていた人生だったので、どうしてもそこに振り回されて、なんか自分のネガティブな部分、黒い部分っていうのを向き合わざるを得ない時期だったんですよ、その時。で、そこに、 でもこんな黒い自分がいちゃいけないって信じてた時だったので、なんかどうしたら私この黒い自分をなんとか自分でコントロールできるんだろうってなんとかしたいと思っている時だったので、その彼の人間の心理っていうところに興味を持ってた時期だったんですね。っていうことと、うちの、愛犬が、誤飲騒ぎをよく、起こしてる、よく起こす子で、なんか、生涯で3回、布製品を喉というかお腹に詰まらせて、3回のうちの2回は、開腹手術をしちゃう、いたんですけれども、まあ、その開腹手術をしちゃうことそのものよりも、その子が体調悪そうにしてるときに、まあ、なんとなくちょっとお腹がシクシクするから今日はちょっとゆっくり休みたいのっていう気分なのか、今本当にやばいから病院今すぐ連れてってほしいですって思っているのか、その体の調子の悪さの緊急度合いをその子から自分が聞けるようになりたいって思ってたんです。
なるほど。
なんかその思いがそのアンチスピを乗り越えてでもちょっと宮坂さんのところに行ってみようかなって思ったきっかけでしたね。
ああ、なるほどね。もうでもそれはそのワンちゃんへの愛ですよね。
ですね。
じゃあ、宮坂さんのところに行って、彩香さんが、黒い自分 と向き合わざるを得なかったことに、ちょっと苦しんでらしたってことと、そのワンちゃんのことがリンクしたってことなんですか？
そうですね。
それを伺ってもいいですか？
そうですね。まあ、そもそもなんか、綺麗な自分だけでしかいちゃいけないっていうと、って思っているってことは、自分の存在を多分、まあ、例えば自分が、なんでしょう、100%いるとしたら、そのうちの半分の50%の黒い部分の自分を全部否定して生きていたってことなんですよね。そうすると、なんかそういう自分をいちゃいけないとか、こういう自分ではいけないっていう気持ちを持ったまま犬と接していたんですよね。で、そのことによって、例えば、その犬との関係じゃなくって、周りの人間関係との中でも、そういう、黒い部分だったりとかを否定しながら、でもその否定してる自分を、なんて言うんでしょうね。隠しているだけになんか、他の人の中にその黒い部分を見たときに、他の人を攻撃するんですよね。そんなとこあっちゃいけないでしょうと。こうでなくちゃいけないでしょうみたいな感じで。で、そうやって、他の人を責めるということに私は、その時出がちだな時期だったんですけれども。で、犬の、ごめんなさい、今の質問何でしたっけ？
その彩香さんの黒い自分が向き合わざるを得ないって悩んでらしたことと、そのワンちゃんがの気持ちを知りたいっていうこと？あ、だっけ？ 私も分かんなくなってきた。そのリンクしてたんですかっていう。彩香さんのそういう気持ち、あ、そうか。質問がおかしいか。でもそれが同時期だったんですよね。
そうですね。
で、それをケイちゃんの、ケイちゃんって言い方だった。宮坂さんのところで、接種を受けられたことで、両方が解決したっていう言い方でいいのかな？したんですか？
そうですね。まあ、そうですね。最終的になんですけれども、私がどうしても仕事で出張でそばにいられないっていうタイミングで、うちの犬が、手術をすることになったんです。で、やっぱり、物を詰まらせて開腹手術になっちゃったんですけれども、で、その時に、宮坂さんから言われたことが、この子は、あやちゃんに、この自分の体を使ってでも伝えたい何かがあるんだとしたら、どんなことだと思う？っていうのを一生懸命探してみて、そこの中に、今この出来事を通して、気づきたい、気づける学びだったりとか、誤飲をしちゃうワンちゃん、ももちゃんって言うんですけど、そのももちゃんと私とが出会った意味だったりとか、ここで学び合えることっていうのが、そこで見えてくると思うから、考えてごらんって言われて。で、もう、 近くでうちの犬のことを見てあげられない、どうしようっていう中で、でも今私が考えられることしたら、だとしたら、この出来事から私が何に気づけるかだよね。どういうことだろうって必死で悩んで、その時に気づいたのは、その人を責めてしまう気持ち、強すぎるんだ。人を、自分を守るために、その人を責めてしまいたいんだっていうことをやっている自分に気づいたんですよね。で、ちょっとはっきり言ってしまうと、犬の誤飲騒ぎの時も、私はお姑さんを責めてたんですよ。私はすごく気をつけているのに、お姑さんがいろんなものを落ちてても気にしないからだとか、お姑さんがいつもこんなところが悪いんだ、みたいな感じで。私は、ちゃんとやってるのに、お姑さんがちゃんとやってくれないから結局こんなことが起きたんじゃないかみたいなものの考え方をしていた自分に気づいて、ああ、そうか、そういうところがあったから私はこの現実を見ようとしまった、現実を作ったんだなっていうふうに気づくことができて。
すごいですね、その気づきは。
そうですね、でもなんか本当に、まだ学んでる時とかではなかったから、何をどう考えたらいいのやらわからないまま、もう必死で、でも、これを考えていくことが、このも、あの、ももちゃんとの今後の人生を良くしていくことになるんだったら、もう、とにかく考えるしかないみたいな感じで、必死でした。
なるほど、なるほど。
はい。
今さっきの、ね、質問を思い出しました。その2つの事象はリンクしていたんですかっていうことを聞きたかったんだ。だから要はリンクしていたっていうことなんですね、やっぱり。
そうですね。はい。
そうすると、彩香さんの心持ちが変わっていくと、ももちゃんのその誤飲、誤食何
誤食ですね。
なくなっていく、いったん
そう
です。
です。そうですね。その後はもうなかったですね。で、実際その宮坂に会った時点でもうだいぶシニアだったので、実際には1年ぐらいかな。宮坂と出会って、で、宮坂のスクールに行って、だから、そうですね、1年ぐらいしか、ももちゃんはその後生きていないんですけれども、でも、その中では、その困りことは起きなかったですね。
なるほどね。
うん、うん。
質問です。
はい。
その関係性の話を今伺ったら、そのペットっていう存在は、その飼い主にメッセージを伝えようとしてくれている存在っていうことなんですか？そういう解釈でよかった？
そうですね。そういう面もあるんですけれども、伝えようとして、あえて必ずしもやっているわけではないとは思うんですけれども、その中からの、この困りごとだったりとか、なんか何か困ったことが起きているとかっていう出来事の中から気づくメッセージが存在するっていう
あ、なるほど、なるほど。
感じですかね。だからなんか、気づけ、気づけと思って、ペット側の方が飼い主さんに対して何かを一生懸命、意識的にやってるっていうことはあまりないんじゃないかなと思うんですけれども、でもその中の、その出来事を通して気づけることがある、と思います。
なるほどね。そこに、今、飼い主さんにそういうことを伝えるために、心理アドバイザーとしてお仕事なさってるっていう
はい、そうで
なんです
。
すね。なるほど。すごい。こんな深いお話になるって全然思ってなかった。いや、素晴らしいですね。なんか、ね、困ってらっしゃる方、てか悩んでる方、すごい多いと思うので、ちょっと、もうちょっと、彩香さんのお仕事の話も含め、そして、この彩香さんが、思いとか、伝えたいこと、まだまだ終わりかと思うので、ちょっと、2回目の収録の方で伺っていきたいと思います。すいません。ちょっと、なんか、あっという間に時間経ってしまって、ありがとうございました。
ありがとうございます。
彩香さんのお仕事内容ね、ちょっと、本当に興味深かったんですけども、続いて伺っていきたいと思います。それでは、彩香さん、今回はとりあえずありがとうございました。
ありがとうございました。